Well, good evening, everyone.
Hi, konbanwa, minasan.
Welcome to the first day of May.
そうだね、5月1日、皆さん、ようこそ、瞑想で迎えましたね。
And of course, the first day of Reiwa.
はい、5月1日。ということは、令和の1日目ですね。はい。
Okay. Well, So there are these two friends, and they decided to go camping.
ある二人の友人がキャンプに行くことにしました。
And you know they spent, so they went and they spent the morning setting up their camp.
で彼らはそこに向かい、そして朝はそこでこのキャンプの準備をし始めたんですね。
And so they, you know, were doing, they had in the morning or fishing. They caught a bunch of fish.
でキャンプの準備をし、そして魚釣りの準備をして魚もたくさん釣りました。
And so they were, now they were taking a break to eat some lunch.
で、魚釣った後に、じゃあ休憩しよう、ランチを食べようということで休憩を取ってました。
Suddenly, this big grizzly bear comes charging into their camp.
すると突然、大きな灰色のクマが突進してきました。
One friend, he jumps up and he's starting to run away.
一人の友達は飛び跳ねて、飛び上がり、そして走り出しました。
And his friend calls out to him, "Are you crazy? You can't outrun a bear."
あと背後にいるあと一人の友達は、お前頭おかしいのか、熊より速く走ることなんかできないよって言いました。
And so his friend answers back.
でもう一方の友達はこのように答えました。
And his friend says, "I don't have to outrun the bear. I just need to outrun you."
先に走った友達は言いました。何を言ってるんだよ。熊よりか走るこ、熊より速く走ることはできないよ。君より速く走ればいいことなんだよと言いました。
That,
この冗談がわからない人は、ちょっとこの絵を見ていただければわかるかなと思います。
But, that's not a very good friend, is it?
先に、走った友達、あまりいい友達ではありませんよね、正直に。
And I want to talk about friendship tonight.
今晩友情について話していきたいと思います。
The Bible, of course, has much to say about friends and friendship.
聖書の中には友人、そしてまた友情関係についていろいろ書かれています。
I think about the story of Job.
例えばですね、聖書にあるヨブ記という、箇所があって、ヨブっていう人物がいます。
As you'll remember, you know, Job lostPretty much everything he had.
ヨブは持っていたすべてのものを失ってしまうんですね。
He lost his riches, he lost his family.
富も失い、そして家族も失ってしまいます。
And we read of his three friends that show up in chapter 2.
ヨブ記2章によると、3人の友達が彼を訪ねに来ました。
Now, if you know the story, later on in the story, they kind of give some bad advice to Job.
後にその友人はヨブに、悪いアドバイスをしてしまいます。そのなんだ、彼らが言葉発する前に、悪いアドバイスを言う前に、彼らは、友達は何をしましたか？
They see Job and he's kind of depressed or you know, in mourning and he's just sitting there quietly.
最初ヨブが苦しんでいて、ヨブに訪ねに来たとき、彼らは彼の姿を見て一言も話をかけず、共に一緒に泣いたとあります。
And his three friends, what did they do?
あ、ごめんなさい、 I said it before.
Said, okay. They sit with him silently for a whole week.
で、彼らは7日間、ヨブと共に一緒に座って一緒にいました。
And so sometimes being a good friendIt's just being with somebody when they need you.
いい友達っていうのは必要な時にそのそばにいてくれるっていうのが友達だと思います。
And then I think of Proverbs 27 verse
17. 箴言27章の17節にはこうあります。
And we read in there where it says, you know, iron sharpens iron.
鉄は鉄によって研がれる。そして人はその友によって研がれるとあります。
Yeah, and it's the idea that, you know, your true friend, your real friend is going to be honest with you, even if it hurts.
本当の友達っていうのは、痛い言葉なんですが、しかし正直を話すっていうのが本当の友達だと言えます。
In other words, a true friend is going to tell you what you need to hear, not what you want to hear.
つまり本当の友達っていうのはあなたが聞きたいことだけを言うのではなく、あなたが聞かなければならないことを言ってくれるっていうのが本当の友達だと思います。
Then I think of John 15, verse 13.
ヨハネ15章の13節にこうあります。
This is Jesus, where he's saying, you know, there's no greater love than for a person to lay down their life for his friends.
ヨハネ15章の13節にこうあります。人がその友のために命を捨てるという、これよりも大きな愛は誰も持っていません。
And so friends will...You know, sacrifice for their friends.
ということは、お友達っていうのは、その友のために、友達のために、この犠牲を払ってくれるってことですね。
And so no wonder, like Proverbs 12:26 tells us, you know, the righteous choose their friends carefully.
箴言12章の26節には、正しい者は誰を友にするのか、誰を友達にするのか気をつけるとあります。
Well, this is all good advice, but tonight I want to focus on what Proverbs 18:24 says.
先ほどのすごくいいアドバイスだと思うんですが、今晩は箴言18章の24節に焦点を置いて見ていきたいと思います。
It says there that there is a friend who sticks closer than a brother.
箴言18章の24節には、滅びに至らせる友人たちもあれば、兄弟よりも親密なものもいるとあります。
And really what we're going to talk about tonight is friendship with God.
今晩話すのは、神様との、友情関係について述べていきたいと思います。
You know, we have friendship with other people, but do we have friendship with God?
私たちは人とのこの友情関係っていうのを築いていると思うんですが、だけどどうでしょうか、神様との友情関係って皆さん気づいてますか？
And what does that even mean, friendship with God?
神様と友情関係を築く、それってどういう意味なんでしょうか？
Well, let's take a look.
それでは見ていきましょう。
You know, friendship is what? It's a closeness. It's an intimacy.
友情関係っていうのは親密、親しい関係の中のことを言いますよね。
You know, it's more than just an acquaintance.
ただの知り合い以上のものですよね。
You know, we all have coworkers, classmates, neighbors, people that we know.
皆さん職場の人がいたり、巨人じゃない、隣人、ご近所さんがいたり、みんな知ってる方々がいるかと思います。
But there's something different about somebody that you would call a friend. Those aren't necessarily your friends, right?
相手のこと知ってるけども、彼らのことを友達って言うまでではありませんよね。はい。
There was a recent study that they did.
ある、研究が最近行われました。
And it determined that the average Facebook user has 150 friends.
Facebook を持っている人たちは、平均で150人の友達がいると言われています。
Of course, some people have many more and some have many less, but average 150.
それ以上の友人がフレンドがいるっていう人もいれば、それ以下の人たちももちろんいると思います。
I've got three. I'm just kidding.
私は3人ですっていうのは嘘なんですが、冗談です。
I don't go on Facebook much. Anyway, out of that 150 friends, Only 15 would be considered real friends.
Facebook 上で150人の友達がいるとあったとしても、その150人中15人が自分の本当の友達だと思うっていう、答えが出ています。
Out of those 15 real friends, only maybe 5 would be considered close friends.
その15人中の中で5人だけが私の本当に仲のいい友達であるっていう答えが出てますね。
So there are people that you know that have different degrees of closeness, let's say.
本当に皆さんいろんな人々を知ってるかと思うんですが、そのいろんな一人一人の中で、どれほど彼らと親しいかというこの度合いっていうのがあるかと思います。
You know, some stay as acquaintances.
ある人はただの、顔見知り、知り合いで関係が終わってしまったり、
Others become friends.
で他の人は友達になったり、
And some close friends.
もしくはまたその中で何人かはとっても近い、親密な、 仲のいい友達になると思います。
And I think in a similar way, there are many people that maybe they know God, but how close are they to God? Are they considered a friend of God?
同じようにですね、神様のことは知っている。神様のことは知っているけど、どれほど仲がいいのかって、考えていく必要があるかと思います。
Now, I believe it's possible to know God, even be saved, but not have that close relationship that would count as a friend of God.
例えば神様を知っている、そして神様を信じている。だけれども、なんだろう、親しい友人関係、関係を友情関係を神様と築いているかっていうと、気づいていないっていういうことも言えると思います。
So I want to look at John 15 verses 14 and 15.
ヨハネ15章のヨハネ15章の14節と15節。
Of course, Jesus speaking these words: "You are my friends if you do what I command you. I do not call you slaves anymore, because a slave doesn't know what his master is doing. I have called you friends because I have made known to you everything I have heard from my Father."
ヨハネ15章の14節と15節、テレビのスクリーンにも載せておきます。私があなた方に命じることをあなた方が行うなら、あなた方は私の友です。私はもはやあなた方をしもべとは呼びません。しもべは主人のすることを知らないからです。私はあなた方を友と呼びました。なぜなら父から聞いたことを皆あなた方に知らせたからです。
You know, in the Bible, there are several people that God specifically calls his friends.
聖書の中で神様はある特定な人たちを友と呼びます。
I want to look at three of them tonight.
その3人を少し見ていきたいと思います。
It's Moses, Abraham, and Lazarus.
モーセ、アブラハム、そしてラザロですね。
By looking a little bit at their lives, I think we'll see an example of what friendship with God should look like.
彼らの人生を見ていく中で、神様との友情関係を持つっていうのはどういう姿なのかっていうのを少し見ていきたいと思います。
You know, there's things in their life that maybe are a fulfillment of what Jesus is saying here.
ヨハネ15章の15節にあることを彼らが実行している彼らはそのことに当てはまっていると思うかと思います。
All right, we'll start with Moses.
例えばモーセですね。はい。
And these words are spoken of Moses in Exodus 33:11. It says, "The Lord spoke with Moses face to face, just as a man speaks with his friend."
出エジプト記33章の11節。主は人が自分の友と語るように顔と顔と合わせてモーセに語られた。
The word friend there in the Hebrew is the word reya.
でここに出ているこの友っていう言葉があると思うんですが、これをヘブル語でレアと言います。
And this word reya, it really means an intimacy, companionship.
でこの、ヘブル語でレア、友っていうことなんですが、これは親密、親しい、深い関係という意味があります。
But it also kind of implies a reciprocal relationship, meaning, you know, both people are acting towards each other.
それだけではなく、相互関係っていう意味が含まれているんですが、相互関係っていうのは互いに同じように思っているってことですね。
Now, as you look at the life of Moses, you see throughout his life, he seems to have this kind of open conversation or with God.
モーセの人生を見ていくと、モーセは神様とオープンに会話を持っていることが分かります。
And so, we want to point out that, you know, this type of relationship, this closeness, this friendship, it doesn't just automatically happen.
で、極めて仲のいいこの友情関係っていうのは自動的には起こりませんよね。
You know, this deep intimate relationship, it requires, you know,intentionality. It requires regular communication.
この深い絆で結び合う、この深い友情関係を築くためには、互いに意識したり、また常にコミュニケーションを取らなければなりません。
Maybe you have a friend like that.
もしかしたら皆さんそのような友達がいるかもしれません。
Somebody that you can share anything with.
その友達には何でも話せるっていう人がいるかもしれません。あなたが良い時も、またあなたがそうでない時、悪い時でも、一緒にあなたと一緒に時間を過ごしてくれるかもしれません。
And so we see with Moses, you know, he didn't just speak to God, you know, once in a while, or, you know, oh, I need something, better talk to God.
モーセと神様を見ていくと、モーセは、時々しか神様に話さないとか、必要な時だけ神様に話すっていうようなことはありませんでした。
You know, as God's friend, he maintained regular and open communication with God.
モーセは神様の友達として、常に神様とコミュニケーションを持ち、そしてまたその関係を維持していました。
Right, now here's something interesting to think about.
興味深いことなんですが、考えてみてほしいと思います。
How is it that Moses got to this point?
モーセはどのようにしてここまで神様と親類関係を築けることができたのでしょうか。
How did he get this close relationship with God?
モーセはどのようにして神様とここまで極めて仲のいい親類関係を築けたのでしょうか。
And we might think, well, maybe it was his upbringing.
もしかしたら、教育、そのように育てられたのか。
You know, maybe his parents just taught him a lot about God.
モーセの親が、モーセに神様のことを教えてきたのか。
Well, no, that can't be it.
そうではありませんよね。
If you remember how Moses grew up, where did he grow up?
モーセがどのように育ったか覚えている方、彼はどこで育ちましたか。
Remember, he grew up in the palace of the Pharaoh.
彼はエジプトの王パロの城で育ちました。
And although he was able to see his mother as a baby, you know, no doubt that would have ended as he grew older.
彼の生みの母が一緒にいたんですが、しかしモーセが大きくなっていく中で、お母さんがそばにいるっていうのもなくなったと思います。
He would have been exposed to all those Egyptian gods, and there were thousands of them.
そこにはエジプトのいろんな神々がいたと思われます。それを見ることになるんですね、彼は。
and so it's not until years later that he actually meets God in, you know, the burning bush.
でその数年後にモーセは、神様を燃えているのに燃え尽きないこの芝の方で出会うんですね。
So, it's not his upbringing.
なのでモーセはどのように神様と親類関係を築いたのか、それはその教育を受けていたからではありません。
It must have been something else that really, impacted Moses then.
ということはつまり違うことをもってモーセが、このインパクトを受けたかと思われます。
And let's think of some. What else we know about Moses?
モーセのことで他に知ってることありますか？
If you remember, he's forced to flee Egypt.
モーセはエジプトから脱出しましたよね。
And he ends up in this place known as, Midian.
そしてミディアンという場所にたどり着きます。
And, he ends up in the home of the priest of Midian, a guy named Jethro.
祭司であるヤイロという、家に彼は着きました。
Jethro later would become Moses's father-in-law.
ヤイロは、後にはモーセの、義理の父にあたります、なります。
Alright, now, according to Exodus 2:18, Jethro was also known as Ruel.
出エジプト記2章18節によると、ヤイロはもう一つ名前レウエルと言います。
You know, maybe his official name was Ruel, but he liked to go by Jethro.
本当の名前はレウエルで、もしかしたらヤイロと呼ばれたいからヤイロって言われていたのかもしれません、わかりません。
Now, what do you suppose the name Ruel means?
ちなみにレウエルどういう意味でしょうか。
Believe it or not, Ruel means friend of God.
レウエル、彼の名前の意味は神の友っていう意味があります。
Not just from his name, but remember he was also a priest, so we can say that Jethro was a follower of the God of the Bible.
彼は、祭司だけではなく、彼は神様の聖書にある神に従っていた、ついていたものっていうことがわかります。
Right. Moses ends up marrying his daughter Zipporah.
でモーセはこのヤイロの娘のチッポラと、結婚します。
And he would spend years working for Jethro.
そしてモーセは、ヤイロの下で何年間も勤めます。ヤイロはただの祭司だけではなく、彼は家畜として羊も養っていました。
And so I think, you know, Moses spending these years, you know, living with and working for Jethro, he would learn a lot from him.
なのでモーセはヤイロと一緒に時間を過ごし、一緒に睡眠、そして彼からいろんなことを学んできたと思われます。
No doubt this is where Moses began to understand who God is.
間違いなくモーセはこのヤイロという人物から神様がどういう方なのかということを、もっともっと理解していったと思われます。
You know, it's after learning a bit about God that Moses is able to finally meet and become a friend of God himself.
で、神様のことを学び、そして彼は個人的に神様と出会い、神様とのこの友情関係っていうのを築いていったと思われます。
And so I think all that Moses was able to accomplish later on, was only because first he spent time learning who God was.And then also establishing this friend relationship.
で、後にモーセはいろんなことを成し遂げていくんですが、なぜいろんなことがやっていけたのか、なぜいろんなことを成し遂げることができたのか、それはまず初めに、一つ目に彼は神様と時間を過ごし、神様のことを学んできました。そして一つ目がそれで、二つ目が神様とのこの親類関係、この友情関係を築いていった。
I find it kind of interesting that the man Moses, known as a friend of God, first learned about God from a man whose name, Reuel, his name means friend of God.
モーセは神の友として知られているんですが、しかしモーセがそこに至るまでに、その前は彼はレウエル、神の友と知られてという名前を持っているこの祭司を通して40年間神のことを学んでいったんですね。
Well, this has a lot to say about the people we allow to influence our lives.
ということはつまり、私たちが一緒にいる人たちがどれだけ私たちに影響を与えているのかってことなんですね。
You know, the people you surround yourself with will affect you either in a good way or a negative way.
ということは皆さん、あなた自身がどういう人たちと一緒に時間を過ごすのかによって、あなたは何らかの影響を受けるんですね。その影響が良いものであったり、そうでない可能性もあります。
There's one other thing about Moses.
あと一つモーセに関して、
you know, after meeting God, after establishing this close relationship, he knew that it was important to stay in the presence of God.
モーセは神様のことを知り、そして神様と、この関係を築いていく中で、彼は神様のそばにいるってことは大切であるということを知っていました。
And so, after he's bringing the Israelites out of, Egypt,
モーセがイスラエルの民たちをエジプトから救出した後、
In, Exodus 33:14, he has a request. He's really pleading with God for something.
モーセ。
Yes.
モーセが神様に出エジプト記33章14節にてあることを願ったんですね。
He's pleading, God, I need you to stay with me. Please stay with me.
モーセは神様に頼みました。神様、私と共に一緒にいてくださいと頼んだんですね。
And in verse 14, God answers, says, My presence will go with you and I will give you rest.
すると神様はモーセに言われました。私自身が一緒に行ってあなたを休ませよう。
So God promised he would stay with Moses.
神様はモーセと一緒にいるってことを約束されました。神様はその言葉通りにその約束を守りました。
You might recall how the Israelites were led by God in this wilderness.
皆さん、このモーセの話を聞くと思い出すと思うんですが、イスラエルはこのアラノに連れて行かれるんですよね。
It was a little bit unusual.
通常ではね、まあ、不思議なことが起きていたと思いますが、
this cloud, pillar of cloud during the day, it was a pillar of fire at night.
雲の柱が昼はあり降りてきて、そして夜にはこの火の柱っていうのがありました。
And when the pillar moved, the people were to follow it.
雲が動くと イスラエルの民たちもそれについてくるってことですね。でその雲の柱が止まると、イスラエルもどこも行かずにそこにとどまります。
The point being that they needed to be where God was. They needed to stay in His presence.
そこからつまり何が学べるのか、それは神様のすぐそばにいるっていう大切さを知る、学ぶ必要があります。
And so I think Moses was really only successful, and he could only keep that friend relationship becauseHe followed God's instructions and he remained in God's presence.
モーセは神様との親類関係を築き、そしていろんなことを成し遂げ成功していくんですが、なぜそれができたのか。それは神様の指示に従った。そして神様の身元にとどまった。
All right, we'll move to Abraham.
次にアブラハム。
And in 2 Chronicles 27, we read this.
第二歴代史20章の7節にこうあります。
Are you not the God who drove out the inhabitants of this land before your people Israel, and who gave it forever to the descendants of Abraham, your friend?
私たちの神よ、あなたはこの地の住民をあなたの民イスラエルの前から追い払い、とこしえにあなたの友アブラハムの漢字読めない。アブラハムの何でこれ
Sorry.
アブラハムの読める感じ、漢字なんだろう、漢字が半端なく難しいパターンだね。末かな、この訳で読みます。ごめんなさい。私たちの神、あなたはこの地の住民をあなたのためイスラエルの前から追い払い、これを常しえにあなたの友アブラハムの末に賜ったのではありませんか。
The point being, Abraham is called God's friend.
言いたいのはアブラハムは、神様の友と呼ばれていたんですね。
Isaiah 41:8 also calls Abraham God's friend.
で、イザヤ41章の8節にも、神はアブラハムのことを私の友と呼びます。
So what was it about Abraham that made him God's friend?
では、アブラハムは何をもって神の友と呼ばれるようになったんでしょうか。
James 2:23 gives us a hint.
ヤコブ2章の23節にこうあります。
It says that Abraham believed God and it was credited to him for righteousness and he was called God's friend.
よし、ここ読んでみよう。アブラハムは神を信じた。それでそれが神の義と認められたという聖書の言葉が実現し、彼は神の友と呼ばれたのです。
It says that Abraham believed God.
アブラハムは神を信じたとあります。
Well, what did Abraham believe about God?
ではここにアブラハムは神を信じたとありますが、神に関して何を信じたんでしょうか。
Well, here's three quick things.
3つのことが分かります。
Remember that God promised he would make this great nation from Abraham.
神様はアブラハムにあなたを大いなる国民としようという約束を与えてたんですね。
But for God to do that, Abraham had to leave his family, to leave his city and go where God led him.
そうするためにまず、アブラハムは神様が導いた場所へ行く必要がありました。
Now, if Abraham didn't believe God, he wouldn't have left his city and family.
アブラハムが神様のことを信じていなかったら、その町を離れることがなかったと思います。
But God also promised many descendants for Abraham and his wife Sarah.
二つ目に、アブラハムは神様はアブラハムに、多くの子孫を与えると約束しました。
As I'm sure you know, the problem was they didn't have any kids.
しかし問題、アブラハムとセラとの間に子供が、一人もいませんでした。
But Abraham believed God and his promise, and eventually their son Isaac would be born.
アブラハムは、その中でも神様に信仰を置き信じ、そして後に、約束通り、このイサクっていう子供が生まれるんですね。
And then a third thing, you remember the, God gave a test to Abraham.
三つ目に、神様はアブラハムにあることを、試しました。
You know, he told Abraham, "Hey, take your son Isaac and sacrifice him."
神様は一人息子であったその当時一人息子であったイサクを神様に生贄として捧げなさいと言われるんですね。
Now, what did Abraham do?
アブラハムは何をしましたか？
Now, he obeyed. He was ready to sacrifice his son Isaac.
アブラハムは神様に言われた通り、その指示通りに従い、イサクを生贄として捧げようとしました。
And you know what happens, of course, God stops the process. It was just a test of his faith.
もちろん神様は、それをとどめたんですが、その時ただ神様は彼の信仰を試したんですね。
But Abraham was a friend of God because he believed God. He obeyed God.
アブラハムは神の友と呼ばれました。なぜなら神を信じ、そして神様に従ったからです。
If we want to be friends of God, we need to, of course, believe God, but we also need to obey him as well.
もしあなたが神の友として呼ばれたいのであれば、まずはじめに神様を信じ、そして神様に従っていく必要があります。
Well, a third example is the example of Lazarus.
次に、ラザロっていう人物を見ていきたいと思います。
You know, in John 11, we get the story of Lazarus.
ヨハネ11章にラザロのお話が書かれています。
Specifically, it talks about the death of Lazarus and then his resurrection.
ラザロの死、そしてラザロの復活についてヨハネ11章に書かれていますか？
You know, Jesus is informed. He's told, "Hey, Lazarus is very sick."
イエス様に、あなたの友人、あなたが愛しておられる友が、ものが、病気ですという知らせが入りました。
But Jesus knew better than that. Lazarus wasn't sick.
イエス様は知ってたんですね。ラザロが病気ではないっていうことを。
He wasn't sick. He was dead.
ラザロは病気ではなく死んでいたってことをイエス様は知っていました。
John 11:11 he says, "Our friend Lazarus has fallen asleep, but I go to wake him up."
ヨハネ11章の11節には私たちの、友ラザロは眠っています。しかし私は彼を眠りから覚ましに行くのですとあります。
You know, Jesus called Lazarus his friend.
イエス様はラザロのことを友と呼びました。
We get even a more clearer picture if we go down to verse 35. A clearer picture of their close relationship.
ヨハネ11章の35節に行くと、イエス様とラザロのこの友情関係をもっと見ることができると思います。
John 11:35, we read, Jesus wept.
11章35節にて、イエスは涙を流されたとあります。
This was one of my favorite verses growing up.
私が幼い頃、私はこの箇所が大好きでした。
It was easy to remember.
なぜなら暗唱聖句、一番短かった箇所だからです。
Today I still like the verse, but for a different reason.
この箇所が好きなのは今も好きなんですね。はい、しかし違う理由を持って好きです。
The fact that Jesus would weep, it's kind of amazing, I think.
イエス様が涙を流されたっていうのはすごく、この大きなことだと思います。
You know, Jesus knew what was going to happen.
イエス様は考えてみてください、どういうことが起きるかっていうのを知ってたんですよね。
He knew he was going to resurrect Lazarus. He said it back in verse 11.
11節で私はラザロ眠りから覚ましに行くって言ってたってことはもうどうなるかっていうことを事前に知ってたんですよね。
We see him weeping.
にもかかわらずイエス様は涙を流されたとあります。
ある人が言
ったんですが、イエス様は、ラザロのためだけに涙を流したのではなく、他の人々のためにも涙を流したとある人が言いました。
The other people, they were grieving the loss of their friend.
ラザロが亡くなったことによって、友達が亡くなったことによって、周りにいる人々は涙を流していました。
And this really shows that God, He not only knows what we go through, when we lose a loved one, but He feels it too.
神様は私たちにとって大切な愛しい人が亡くなったとき、どういう感情を持っているのか、どういう思いを通るのかってことを神様はちゃんと理解しているってことなんですね。
And so Jesus, he allowed himself to become quite close to his friend Lazarus.
イエス様はラザロと、仲のいい、友人関係を持っていたってことがここを見てわかります。
There was an emotional attachment.
この友情関係の中でこの愛着があった、この感情があったってことなんですね。
They had a deep and intimate relationship.
ラザロとイエス様の関係っていうのは極めて深い友情関係が築いてたと思います。
And so we see Moses and Abraham and Lazarus. They were all considered God's friends.
モーセ、アブラハム、ラザロ、彼らは神の友と呼ばれていました。
Why? Well, because they obeyed God's instructions.
なぜでしょうか。まずはじめに彼らは神様の指示に従ったから。
They had faith to believe God's promises.
二つ目に彼らは神様の約束に信仰を持って信じていたから。
They remained in His presence.
そして次に彼らは神様の臨在のうちにとどまったから。
They intentionally sought out a close, intimate relationship.
彼らは進んで神様との深い関係を求めていた。
And they had open communication with God.
そして最後に彼らは神様とオープンに心から話し合っていた。
And so these three men, Moses, Abraham, Lazarus, they were all great men that, that God called his friends.
モーセ、アブラハム、ラザロ、偉大な人たちなんですが、彼らは神様の友と呼ばれていた人物たちでした。
The thing is though, God, that, I think God desires this kind of close, intimate relationship with all of us.
言いたいのはですね、神様は彼らだけではなく、私たち皆とそのような、友情関係を築きたいと願っているってことなんですね。
That close relationship, I don't think it's just for certain special people. I think God desires that for you and for me.
この深い友情関係っていうのは彼らだけではなく、神様は私たちにも提供してくださっています。
You know, we sometimes think of ourselves as God's servants.
私たちは、私たち自身は神様のしもべであるっていうこの役目を考えたりしてしまいますが。
Paul even called himself, you know, the servant of God.
パウロでさえ彼自身のことを神のしもべと呼びました。
And I think, you know, as Christians, we kind of have that servant part down. I'm working for God.
私たちはもうクリスチャンとしてこの神様に仕える、神様のしもべであるっていうこの立場をすでに理解しているかと思います。
But I think, you know, Jesus calls us to more than just servanthood.
しかし、イエス様は私たちを仕える、私たちが仕えるそれ以上のことに召してくださってるんですね。
God doesn't want a bunch of slaves.
神様はたくさんのしもべが欲しいわけではありません。
He wants a deep, intimate relationship.
神様が願っておられることは深い、親密な関係なんですね。
He wants to speak to us, you know, face to face.
神様は私たちに顔と顔を合わせて語りたい、話したいと願っておられます。
Let me go back to John 15.
ヨハネ15章に戻ります。
You know, Jesus said, "You are my friends if you do what I command you. I do not call you slaves anymore, because a slave doesn't know what his master is doing. I have called you friends because I have made known to you everything I heard from my Father."
14 to 15. 私があなた方に命じることをあなた方が行うなら、あなた方は私の友です。私はもはやあなた方をしもべとは呼びません。しもべは主人のすることを知らないからです。私はあなた方を友と呼びました。なぜなら父から聞いたことをみなあなた方に知らせたからです。
Jesus here says, you are my friends if you do what I command you.
ここでイエス様はあなた方は私の友である。あなた方が私の命じることにあなた方が行うならと言いました。
Let me read Psalm 25:14 also.
詩編25章5編の14節。
The friendship of the Lord is for those who fear him.
テレビのスクリーンにも載せておきます。主はご自分を恐れる者と親しく交わり、その契約を彼らにお知らせになる。
And of course, that word fear doesn't mean I'm afraid of God, but I respect him, therefore I follow his instructions.
ここに出ている恐れるっていうのは怖いとかビクビクするっていう意味ではなくて、神様に敬意を払うっていう意味があります。
So in order to have that friendship with God, we need to obey his instructions.
神様と友情関係を築きたいのであれば、まずはじめに神様のことを信じ、そして神様の指示に従う必要があるんですね。
But that's, it's, It's different than just being a servant, though.
しかし、しもべと主人との関係とは違います。
Yeah, if, remember, Jesus said, I no longer call you slaves, I am calling you friends.
この詩篇15章の方にあるように、イエス様はあなた方をしもべとは呼びません、私はあなた方のことを友と呼びましたとありますよね。
But to be friends, you have to do what he commands.
しかし友達関係を築くためにはですね、神様が与えた指示に従っていくって必要があるんですね。
It's kind of like the idea that, you know, friendship has, you know,obligations or responsibilities.
例えで言うならば、友達、この人とのこの友情関係を築いていく中で、私たちは互いにこの、責任を負っていく、この互いの義務を負っていくっていうのがありますよね。
You know, a servant follows instructions out of duty. He has to.
で、このしもべというのは主人が言われたことに必ず何があっても従わなければなりませんよね。
You know, a friend will serve not out of duty, but out of devotion.
友達っていうのは、あなたが言ったことに従うのは義務だから、強制的だからじゃなくて、あなたのことを思い、あなたに献身したいっていう思いがあるから、あなたが言ってることを受け入れ、あなたに聞き従います。
You know, a servant has to, you know, follow instructions. A friendWe choose to do that because we're a friend.
しもべっていうのは主人が言ったことに何があっても従わないといけない。しかし友人っていうのは、友達だからこそあなたの言うことを聞き入れる、聞き受け取るっていうこの選択肢があって、そのあなたのことに従うっていうことをあえて選ぶんですね。
You know, so God doesn'tReally want just servants, but he wants these intimate friendships.
言いたいのは、神様はこのしもべが欲しいじゃなくて、神様が求めているのはこの友情関係なんですね。
He doesn't want us just to pray when we have a need, but he wants regular open communication.
必要な時にだけに、必要な時だけに祈るじゃなくて、どんな時でも心を開いて神様にオープンに、コミュニケーションを持ってほしいと願っています。
Let me end with one last thing here.
最後に、言いたいことがありますが、
go back to, Abraham.
アブラハムの話に戻ります。
If you remember, there's the situation where Abraham, well, God is about to judge the sinful city of Sodom.
神様がこのソドムっていう場所があるんですが、そこは罪がたくさんあって、そこを滅ぼそうと神様はされるんですね。
And Abraham's nephew, Lot, is living in that city.
そのソドムっていう場所にアブラハムの甥ロットが住んでいました。
And so in Genesis chapter 18, Abraham, he's trying to, I guess, talk God out of destroying the city.
創世記18章ではアブラハムは神様と少しその交渉をしようとします。
Well, what if there's 50 righteous people? You won't destroy it for those 50, will you?
神様、もしソドムに50人のこの義人がいい人がいたならば、その町を滅ぼさないですよねと言ってきます。
And God agrees that he won't. If there's 50 righteous men, I won't destroy the city.
神様はアブラハムに、50人この私慕う者がいい、義人がいれば、その場所を滅ぼすことはないと答えるんですね。
And then Abraham kind of starts negotiating. He's like, well, what about 40? What if this is just 40? You're not going to just destroy the whole city for 40.
そこからまた交渉が始まっていくんですが、アブラハムが、じゃあ神様40人いたらどうする？ 40 人いたら滅ぼしませんよねと言ってきます。
And then he goes to 30 and 20. Finally, 10. How about 10?
で、最終的に30人、20人ってなって、最終的にはもう 10人いたらどうですか、神様？と言うんですね、アブラハムは。
Sadly, they couldn't even find 10 men, righteous men there.
しかし残念なことに、その場所には10人も、その義人っていうのが存在しませんでした。
But the point is this: Abraham had a close enough relationship with God that he could have this negotiation, this discussion.
言いたいのはですね、神様とアブラハムの会話を聞いて分かることは、彼らはオープンにこの対話を持っている、この交渉をしたりです、いろんなことを話し合っているっていうのが分かりますよね。
Do you feel like you have that kind of closeness to God?
皆さんはどうですか？神様とそのような近い親類関係っていうのを築けていますか？
if you're at all like me, sometimes it feels like God is far away.
もし皆さんが私のようであれば、もしかしたら時々神様が遠くに感じることがあるかもしれません。
The truth is, God is not far from any of us.
だけど本当のことを言うと、神様は誰からも遠くにいることはないんですね。
And he wants that close relationship.
というのは神様はそばにいて、あなたとこの深い親類関係を築きたいと願っているんです。
So that means it's me. I gotta fix something in me, right?
ということはつまり遠く感じるのは私神様の問題ではなく私に問題があって私自身が何らかのこの改善が必要であるってことなんですね。
So as we end up here, a couple things to think about.
で終わっていきたいと思うんですがその中で、考えてほしいことがあります。
Do you feel like you have this close relationship, this friend relationship with God?
あなたは今神様とそのような仲の良い親類関係築けていますか?
I think a lot of us would admit it could be, you know, closer. It could be, I could be more committed or more devoted.
きっと正直なこと言うと、神様と今よりも本当はもっと仲良く友情関係を築けることができると思うかと思います。
I want to ask you to do something a little different tonight.
最後にですね、普段とは違うことを皆さんに今晩、やっていただきたいと思います。
I was hoping we get into maybe groups of two or three, and if you could just pray for the person on your left.
皆さんに2、3人のグループに分かれて祈ってほしいと思います。あなたの左側、pray for a person in the left,
yeah.
on your left. Okay, yeah. あなたの左側、あの人のために祈ってください。
Pray that they could have this close relationship with God.
あなたの左側の人が神様とより一層近い親類関係が築けるように。
And just a couple minutes, and then I'll close this in prayer.
ね、数分間ぜひその、祈る時間を持ってほしいと思います。で、最後に、祈りで私たちで締めたいと思います。
Lord God, we thank you for being with us tonight.
神様、あなたが私たちと共にいてくださったことを感謝します。
Thank you for hearing all of our prayers.
私たちの祈りを聞いてくださり感謝します。
Lord, I pray as we go through our busy week.
一週間忙しい中過ごしていく中で、
We have so many other responsibilities to think about.
その中でたくさんやるべきこの責任っていうのを私たち一人一人背負っています。
But Lord, I pray that we would.That you would be our top priority.
その中であなたが私たちの優先順位の中で、最優先と、していくことが私たちができますように。
Lord, help us to be in communication all day long.
主よ、どんな時でも常にあなたとコミュニケーションを、私たちが持つものとしてください。
Lord, I pray that you would guide our conversations.
私たちの会話も主あなたが導いてください。私たちの行動も振る舞いも導いてください。そして私たちを通して周りにいる人々が祝福を受けるものとしてください。
Lord, we thank you for today, and we just want to commit the rest of this week to you.
今晩を感謝します。そして続けてのこの1週間も主あなたにお委ねいたします。
We pray this all in Jesus' name.
すべてイエス・キリストの名前によってお祈りします。
アーメン。
アーメン。